マタイによる福音書を開いてください。マタイによる福音書の14章を開いてください。ですか。私たちの聖書通読の学びがマタイの福音書のこの13章まで来ましてですね、そして14章午後の礼拝に一節ずつ見ていくことになりますが、今朝はですね28節から31節までに注目して見ていきたいと思います。28節から31節です。ですか。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。水の上をイエス様が歩かれたという驚くべき奇跡ですね。でもっとすごいのはペテロがなんと水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言って少しだけでも歩けたことです。信仰による一歩、その勇気は称賛に値すると思いませんか。ところで先週私たちファーザーズという映画を午後見ましたけれども、いろんなお父さんたちが出てきましたが、共通しているこの課題というかチャレンジは勇気でした。で現代が courageous、 この勇気を出すとか勇気のあるという訳になると思うんですよね。であるお父さんは自分が向き合っていなかった息子に向き合って一緒にマラソンの練習に出ていきました、ね、年を取っているのでなかなか前に踏み出られなかったけれども、娘さんが亡くなったということを転機としてこの息子に向き合うことができた。そして別のお父さんは職場でなんと上司から不正をするように命じられました。一日待ってでもう解雇される、辞めさせられることも覚悟の上で言ったんですけど、それは実はテストで、むしろそれによって昇進し管理職に就くようになっていったと。であるお父さんは若いお父さんですね、お父さんというよりも独身のふりをしていたんですが、実はできちゃっていた。でしかもその彼女が同じ地域に住んでいて娘さんも生まれていたけれども、勇気を出して手紙を書いたわけなんです。でその仲間の中で警官がいたんですけど、なんとその押収した麻薬を猫ババしていたというですねことに対して、同じ仲間同じ部署にもかかわらずそれを摘発して彼が捕まるというね、よくあるじゃないですか、警察で組織的に隠蔽してしまうっていう。でも、すぐに怒ってしまうなっていうのはあれを見るとね分かりましたが、しかし勇気を出して、そのことを摘発しました。仲間を摘発したんですね。で勇気というのは、しなければならないことが分かっていながらもずっと避けているような問題があったりですね、またそれをやってしまったら摩擦や確執が起こってしまう、そういう恐れと葛藤の中ででもそれでもやっていくということであります。そしてヤコブの手紙の中に、なすべき良いことを知っていながら行わないならそれはその人には罪ですと書いてありますですね。なすべき良いことを知っていながら行わないならばそれはその人には罪だと。でエドマンド・バークという英国の政治家、政治思想家がこう言いました。悪が勝利するのに必要なのは 善人が何もしないことだ。わかりました？悪が勝利するのに必要なのは善人が何もしないことだ。つまり勇気を持ってしなければいけないということ、これがいかに尊いかということです。でペテロのような体験を、まあ、そういうことをするときにしていくんですね。水の上を歩くような経験です。こう未知の世界というか、普通に歩いていったら必ず沈んじゃうんじゃないかなという状況の中に自分の身を置くわけなんです。で来なさいと言われただけのその言葉だけにより頼んで行くわけであって、自分自身には決してより頼むことができない、自分で自分を救うことはできない。イエス様に一瞬一瞬助けられて救い出されなければいけないという、そういうところに自分の身を置くわけなんです。でパウロがそれをこういう言葉で言ってます。ガラティア書の2章の20節、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のために自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです、と。でここでペテロがイエス様に水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいってこう言ったんですね。でこれ主を試してるんじゃないかっていう意見が結構あるわけなんです。でそれは違うと私は思います。というのはですね、これマタイによる福音書こう順番に読んでるので、似たような出来事がもうすでに起こっていて、それを読めばペテロがやっていることがよくわかる。で何かというと、この向こう岸に渡りなさいとイエス様が言われて船に乗っていた時に嵐になったんですね。それでイエス様はその船の中でもう沈没しそうになっていたにもかかわらずぐっすりと眠っておられたんです。で、主を助けてください、私たちは死んでしまいますと言って起こした。イエス様が風と湖を叱りつけられると凪になった、こう静かになったんですね。でもイエス様はどうして怖がるのか、信仰の薄い者たちと叱られたんです。どっちが叱られなきゃいけないのかって思うじゃないですか、常識で考えたら。嵐になって沈みそうになってるのにぐっすり眠ってる方が非常識じゃないですか。ね、逆に叱られてるんですよ。でもよく読むと、よく読むとですよ、イエス様の方が一貫してるんです。向こう岸に渡りなさいって命令してたんです。でイエス様が命令をされたらその言葉に権威があって力があって、それに従うというのは弟子たちはずっと目撃していましたよね。あの百人隊長がこのしもべにどうか言いつけ、しもべを癒すっていうことを言ってくださいすれば、その言葉さえ与えられれば必ずしもべは癒されるから、私の家にまで来る必要はないですと、及びませんと、資格はないですからとですね。でそのことを学んだんですね、弟子たちは。だから今ペテロは主を試したのではなくて、むしろ主を、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと、その命じたことに従うことによって、その従う時に与えられる力ですね、力を、この彼は経験ができるし、その命じられたことに従う信仰を持って踏み出すということ、これをペテロは言っているわけで、これを信仰の一歩とか、まあ、よく、まあ、カルバリチャペルの間ではチャック・スミスが使ってたので、信仰の冒険という言葉ね、 Venture in Faith、 冒険という言葉を使いますけれども、ということですね。で聖書の中にはまあ本当に数多くの信仰の一歩を踏み出す勇士たちが現れます。アブラハムは信仰の父と呼ばれましたけれども、どういう一歩を踏んだか、 創世記の12章ですね、1節に、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地に行きなさいと。で、私が示す地へ行きなさいと言われて行ったんですけれども、示されたのは結局そのすぐ近づいたこのカナンの地のところに行って、ようやくここをあなたは所有すると、与えると。その時までどこかが分からなかったんです。ダビデはどうでしょうか。ダビデが少年の時に巨人であるゴリアテですね、でもう完全武装していたゴリアテに対して、なんと投石袋とその石を持ってですね、この対峙したわけなんです。でその時はイスラエルの神の名を罵ったということに対して、なぶったということに対して、主が怒られるんだと、主が戦われるんだと、これは、主の戦い、お前はこの鎧とかを持ってくるけれども、私は主の皆によって対峙してるんだと。でこれも信仰の一歩でした。ヨナタもそうでした。もうペリシテ人がもう数多く、無数のペリシテ人が襲ってきて、皆が恐れて、もうこのヨルダン川のこの向こうの方までね、この行って逃げてしまったような状況だったんですよね。わずかな一つしかいなかった、ミクマスっていうところまで来てたんですけれども、ペリシテ人が。でそこに壁が、急な崖があるんですね、谷があって崖があって、私行きました、2010年ですね、行きましたよ。でもすごい、聖地に行くとよくここ登れたなっていうのもかなりあるんですけれども、でそこをですね、道具持ちと2人だけで行ったんです。でその時に言ったのは、その神にとって人数が少ないのと多いっていうのは関係がないと。そうですよね、天と地を作られた神様にとって人数が少ないというのは関係がないと。御心であればそうなるということで、彼はこっちに来いというふうにペリシテ人が言ったら、これは御心だと。でそうでないと、俺たちが行くぞって言ったら、それはそうじゃないっていうふうにね、含みを持たせて、だから決めつけないでね、地を試すことはなく決めつけないで、それでヨナタンは行ったわけなんです。でこういう形で信仰の一歩を踏み出す人たちは非常にたくさんいるわけです。ところがペテロの信仰の一歩のようにですね、水の中に沈みそうになって失敗してしまう敗北感というのを味わうことがしばしばあります。でその時にやらなければよかったなって自分でも思うし、一番辛いのは周りの人が、クリスチャンが御心じゃなかったんじゃないのと、なんかそこだけなんか力入れてしまったんですけど、多くの評価を下すんです。で果たしてそうなんでしょうか。こんなことをある人が言いました。失敗しなかった人を見せてください、私は何も行わなかった人によって見せてあげましょう、その失敗しなかった人を見せてあげましょうと。だまるでペーパードライバーだけど運転免許だけ見せたらゴールドになってる状態です。失敗のように見える結果になって見心じゃなかったんじゃないのっていう人はですね、特にクリスチャンがそういうふうに見心という言葉を使いますから、一つの大きな罪を本人が犯しそうになっています。それ何かというとね、安全思考現状維持の罪です。自分に寄り頼むという罪です。神は不思議なことをされる方です。その神を信じないというですね。もうずっとマタイによって学んでますよね、この不信仰な世の中である。この不信仰についてイエス様はこの咎めておられましたが、この罪を犯してしまう危険があるわけです。しかし現実として信仰の一歩を踏み出した人は、その後にこの一歩を踏み出すとですね、この山の高根まで行くんですけど、一気にこの谷までこう落ちてしまうような経験というのは現実としてあるんですね。エリアがどうでしょうか。カルメル山で450人の預言者と戦って、あれほど勇敢に戦いました。天から火が 降ってきました。水が水をぶっかけなさいってこう言ったんですよね。何度もぶっかけて、そして溝も作ってですね、この溝のところに水がたまるぐらい、この水をぶっかけなさいと言ったのに、祈ったらその水の中にあるものまで全部が乾いて飲み込んでしまった、火が飲み込んでしまったということまで起こりました。でバールはいくらやっても何時間経っても全然何事もなかったのに、ということでどっちが神かが分かったんです。で殺しなさい、処刑しなさいって言って、キション川って言ってね、そのカルメル山の麓にある川ですね、そこで殺して、でそして、このアハブ王もまたこのエリアもですね、その宮殿であるイズレエルのところまで行ったんです。そこにイゼベルがいたんです。でイゼベルが、このエリアを殺さなかったら、殺すということをね、一言言ったんです。女ですよ、女イゼベル。これが怖くて、なんとエリアはどこまで逃げたかっていうと、シナイ山まで逃げちゃったんです。かなり遠い、本当に遠い、南へ南へ南へ、で途中でもう私を殺してくださいとまで自殺願望が出たんですね。似たような人でサムソンがいます。サムソンすごいでしょ、あの怪力で。彼は千人のペリシテ人をロバの顎骨でガンガンガン、千人ですよ、撃ち殺しました。大勝利じゃないですか。ところがその後で、あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えてくださいました、しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしていますと。死にそうだと。やはりここでもこう、なんていうのかな、こう自殺までいかないけど死ぬっていう、こう強い恐怖感が来たわけなんですね。でそれもそのはずなんです。信仰の一歩というのは敵陣の中に入っていくものです。こういうことがよく考えられ、いつの間にか思ってますけれども、信仰を持っていないときには問題があるけれども、信仰を持ったら問題がなくなる。皆さんどうですか、クリスチャンの方々。信仰を持っていないときには問題があったけれども、信仰を持って問題がなくなる。それをアーメンという方は今言ってみてください。これこそ、トランプ大統領の真似をします。フェイクニュースフェイクニュースですよ、嘘ですよ。信仰を持ってないときは敵陣の中にいるんで、敵の支配の中に入ってるんです。そこからイエス様によって救い出されたわけでしょ。そして自分自身がこの敵陣の中に入っていくんです。ですから信仰の一歩を踏むときは敵の深部に、深みの中に入り込んだということであって、主にあって大きな一歩を踏み、大きな勝利を得るならば、そこにはサタンが待っているわけです。だから神様の素晴らしい御国のこの幻っていうのを、私たちがこのなんかイエス様の世界を見せていただくと同時にですね、絶えず絶えずこの現実の厳しさということを見ていく。むしろ現実が厳しいがゆえに、そこで踏ん張って立っていくことができるように、イエス様の栄光と素晴らしさっていうのを聖霊が降り注いでくださってね、見せてくださるんですよですね。けれども信仰の一歩を踏んで沈みそうになっても、救いの御手がすぐにあります。主にあって一歩を踏み出したのですから、主にあって踏み出したのですから、無責任になってください。イエス様が責任者です。でそこで必要なのは丸投げ行為です。これあんまりいい言葉で使われないでしょ。霊的に丸投げ行為大事なんです。主を助けてください。これってプライドが許さないんですよね、言いづらい。でもペテロの立場に立ったら言うでしょ、助けて主を。 自分の能力ではどうしようもない地点に立たされるので、自分以外のもの、わらをもすがる思いでよりすがります。だから多くの場合、違うものによりすがってしまう。お酒によりすがる人もいるし、何か、まあ、ゲームにはまってしまう人もいるし、オンラインでデート相手ですね、この恋愛とか人間関係とか、あとは自殺が多いですね。自殺で解消しようとしてしまう。しかし自分自身を超えてしまった時に叫べる先がある。だから詩篇の61篇、さっき読んだところに書いてありました。私の心が衰え果てる時、私は地の果てからあなたを呼び求めます。どうかお呼びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。お呼びがたいほど高い岩、これが英語だと That is higher than I ってですね、私よりも高い岩、あの岩のところに私を導いてくださいと、こうやって祈っていくんです。イエス様はすぐに手を伸ばして彼をつかみました。イエス様はすぐに助けることができるほど近くにおられる方なんです。イザヤ書の30章の19節にこんな約束があります。あなたの叫び声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くときあなたに応えてくださる。もう間近におられて叫び声に応えてくださる、恵みを与えてくださるわけなんですね。でローマの10章にもそれが書いてあります。8節の前にこの何て書いてあるかって、この、助けるために天に昇る必要はないよって話をしたんですね。あるいは地上深くに深みに行く必要もない、全部神がしてくださった。キリストが地の深くに入ってくる、十字架で死なれて、この葬られて黄泉に下り、そして蘇って、そして天に上がってくださった。で次にこう書いてあります。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。神の言葉がすぐ近くにある。主は近くにおられる。主よという言葉を呼び求めさえすれば、主が救ってくださるということです。そしてイエス様は手をつかんで二人でこの船のところにまで歩いて行きました。そしてイエス様、またペテロもそうですけども、船の中に入ったら嵐が沈んだんですね。まあ、それのさっきは読まなかったですけども、その次の節に書いてあります。イエス様はこのペテロを救った時に、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われました。でこういう否定的に聞こえる言葉を読むときに、なんていうのかな、今の日本っていうか、まあ、世界でそうですけども、まあ、世界だと英語だとね、ポリティカリーコレクトという言葉なの。だから日本語だと放送禁止用語とか差別用語って言われますけれども、だからなるべくそれ言わないようにって言ってね、こうあからさまにこうずけずけ言う言葉は言わないようにっていうね。でこういう否定的な言葉を見ると、なんか人格否定されたかのようなね、信仰は薄い、あなたは信仰は薄い、なんで歌うんだ、ね、こういうふうに思うじゃないですか、ね、でもね、その前に救ってんですよ。そしてね、ペテロすごいじゃないですか、命じてくださいって言って、来なさいってイエス様は言ったんですよ。ニコニコ笑ってたと思います。そして途中で沈んで広がってお前信仰薄いよな、疑ったのか、なんで疑ったんだって笑いながらね言ってたと思うんですよね。これ訓練ですから、これは本当に信仰の手ほどきなんですね。でそれを前提にしてね、踏まえてペテロがなんで沈みかけたのかっていうことを見てみたいと思いますが、30節に強風を見て怖くなったって言うんですよね。信仰によって前進するときに、 この戦いなんです。強風を見ないようにする戦いです。問題を見ないようにする戦いなんです。で、問題を見るとどうなるかというと、まあ霊的に沈んでるんですね。あとは怖くなるっていうから恐れが来ます。で、この恐れっていうのは本当に何ですかね、戦いにおいてこれをどう操るかで勝敗が決まります。動画でですね、この Facebook で動画でこの面白い動画が出てきたんですね。ちっちゃな子犬ちゃんぐらいの大きさの犬がなんかこの玄関先でこの子グマっていうか馬じゃないや、クマ2頭いるんですよ。そこにね、キャーとかつってね、この子犬ちゃんがこう襲っていくんだよね。そしてうろたえて逃げるんですよ。絶対クマの方が強いって、絶対強いって。でも恐れを植え付けるのに成功したんです、犬がね。恐れとの戦いです。実体のないものに対してそれ以上のものに見せるという役目を恐れは果たすことができます。でイザヤがこのエジプトに逃げていくイスラエル人、ユダの人たちに対してこういうことをこの言いました。神が言ったんですけど、30章の17節で、1人の脅しによって1000人が逃げ、5人の脅しによってあなた方は逃げるって。1人の脅しで1000人逃げる。ですから恐れというのと信仰は相入れません。言い方を変えると、イエスを信じる、この方を見ると恐れは退きます。逆に言うと、恐れるとイエス様が見えなくなり信仰が退かれてしまいます。どっちかしかないんです。だから一歩信仰によって踏み出したら、イエス様だけを見つめる訓練が必要なんですね。で、訓練で有名なのはヘブル書の12章なんですね。後でね、全部読んでみたらいいと思いますが、特に前半部分ですが、その冒頭にこう書いてあります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に、神の御座の右に着座されたのです。イエス様に目を止めていく、イエス様から目を離さない、そして恐れとの戦いに打ち勝つんです。これはもう本当にイエス様が十字架につけられる直前に、前の夜に弟子たちが、私はあなたたちがいなくなると言って心が動揺した時にこう言われたんですね。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神を信じ、また私を信じなさい。すごい単純ですけども、これだけで水の上を歩けます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。水の上を歩く秘訣を教えてくださったことを感謝いたします。私たちがこれをしなければいけないと分かっているのに、神からあなたから言われているのに、行っていないことをまず今直視します。見つめます。そしてそこに入っていきたいと願います。一人一人の中に神様あるかと思います。これをすべきだと分かっているのにしなかった。しかし水の上を歩くようにイエス様がそう言われているんですから、歩きたいと願います。主をどうぞ一歩を踏ませてください。教会生活の中で、また家に戻ってからの家庭の生活、信仰の 歩みにおいてやるべきことをやっていないものに取り組むことができますように、イエス様が助けてくださること信じます。主の御名によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美したいと思います。